77.1 Rainbow FM。
ミカのフラワーシネマ。ミカのフラワーシネマ。今週も始まりました、 FM イサーヤミカのフラワーシネマ。こんばんは、シネマナビゲーターの辻美香です。7月3日花の金曜日になりました。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。さあ7月になりましたね。皆さん夏のご予定もいろいろ楽しいことを立ててるんじゃないかななんて思いますね。7月になるとね、もうすぐこう夏休みだなんてね、子供たちもねワクワクの時期になりましたよね。なんかあっという間にね半年過ぎちゃったかななんて思ったんですけれども、楽しい夏到来ですね。もちろん映画もですね、楽しい作品たくさんありますので、この夏も映画楽しんでいきましょうね。さあ今日も早速映画ご紹介していきたいと思います。まずはこの作品から、ビトゥーカ・ミルトン・ナシメントフェアウェルツアー。ブラジルの声と称される伝説的音楽家ミルトン・ナシメントの半生と最後のツアーに迫ったドキュメンタリーです。1942年にブラジルで生まれたミルトン・ナシメントは、幼い頃に唇を尖らせる癖があったことから、タバコの吸い殻を意味するビトゥーカと呼ばれるようになったそうなんですね。まあ、彼は自身にとっての聖地であるミナス・ジュライスの風土に根差し、ブラジル音楽、ジャズ、フォークを横断する独自の音楽言語を築き上げ、1972年のアルバムクルービー・ダ・エスキーナをはじめとする革新的な作品群により、20世紀以降の音楽に新たな地平を切り開きました。80歳を迎えた2022年にはステージからの引退を発表し、ブラジルから欧米17都市を5ヶ月かけて巡る最後のワールドツアーを敢行しました。まあ、この作品ではミルトンの最後のツアーに密着し、その時間と現場の空気を記録するとともに、約60年に及ぶ彼の音楽人生の軌跡を振り返ります。まあ、さらにカエターノ・ベローゾ、クインシー・ジョーンズ、スパイク・リーなど、ミルトンを敬愛する57名の著名人の証言を通し、彼の存在が音楽史に刻んできた影響と広がりを立体的に浮かび上がらせていきます。監督はこれまで音楽やカルチャーを題材にした映像作品を制作してきたフラビア・モラエス、セントラルステーションで知られる俳優フェルナンダ・モンテネグロがナレーションを務めています。私ですね、この作品を見るまではミルトンのこと全く知らなかったんですよ。まあ、なので今回映画を通して彼を知ることができてよかったなって思ったんですよね。まあ、ブラジル音楽、そしてミルトン自身に深く興味も抱けたし、何よりね好きになりました。ぜひこの機会に皆さんも大きなスクリーンでご覧ください。ビトゥーカ・ミルトン・ナシメントフェアウェルツアー、こちらは東京の恵比寿ガーデンシネマほか全国順次公開となっております。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品は、釜山国際映画祭と東京国際映画祭で3冠に輝くチャン・リュル監督最新作ハルキ、そしてルオムの黄昏、こちら2作品が待望の同時公開となります。まあ、今最も注目すべき東アジア映画の名将チャン・リュル監督、まあ、中国吉林省延平朝鮮族自治州に朝鮮 族三世として生まれ、延辺大学中国文学科卒業後、北京に拠点を移し小説家として活動。まあ、その後映画監督へと転身し、以降中国、韓国、日本を漂流するように長編16作品を手掛けてきました。2025年再び中国を舞台に変わりゆく現代中国の中で揺らぐアイデンティティを主題に春樹を完成させます。その春樹の撮影を終えた直後、休暇で立ち寄った四川省の宮城ルオムで着想を得て、同キャストで撮影した姉妹作がこのルオムの黄昏だそうなんですね。まあ、母語を失った女の帰郷と突然立ち去った恋人 の痕跡をたどる女の旅という異なる喪失を描いたこの2作品は、それぞれ中国映画の黄金期を支えた廃墟の映画撮影所と、歴史的に交易で栄えたグージョンというかつての栄光の痕跡を残しながらも寂れゆく2つの場所を舞台に、その停滞した空気の中で人々の時間が静かに流れていくような独特のリズムが刻まれます。傷を抱えながら生きる人々の日常にユーモアが静かに宿るチャンリルならではの作家性が際立ち、人も撮影所も街もあり続けることの価値をこの姉妹作は静かに問いかけています。私この2作品鑑賞させていただきました。まあ、派手さはないもののこうじんわりと味わい深い作品だったんですよ。まあ、この2作品一緒に見るからこそ良かったなって思いました。ぜひこの機会にご覧ください。春樹ルオムの黄昏、こちらはシネスイッチ銀座など全国で公開となっております。こちらも詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。続いての作品はビートルズがいた夏。ビートルズがやってきた1965年夏のニューヨークを舞台に、当時のニューヨークとそこにいた人々を多彩な視点で描いたドキュメンタリー。ニコライ・チャウシェスクの自伝で知られるルーマニアの巨匠アンドリー・ウジカが10年以上の歳月をかけて制作。ニュース番組や個人の 8mm フィルムから抜粋したアーカイブ素材で構成した映像に、フランス人アーティストのヤン・ケビによるアニメーション、主人公の詩人ジェフリー・オブライエンとヒロインのモデルとなったジュディス・クリステンの個人的な文章、ウジカ監督自身が1972年に書いた詩を用いた声を加え、歴史から消え去ってしまう儚くも忘れがたい瞬間を想像力豊かに蘇らせました。まあ、それにしてもね、当時のビートルズ人気はすごいなと感じさせる映像もありながらの、この当時の時代背景もあり、その様子などをこう見ることもできて学べる作品でもあったなと思いました。まあ、あの時代の車だったりファッションだったりも見れたのも、個人的にはあのレトロ感もいいななんても思ったりもしました。ビートルズがいた夏、こちらは明日7月4日から全国順次公開で、九州では福岡の KBC シネマなどで公開になります。
ミカのフラワーシネマ、
最新作映画ご紹介していきます。さよならの引力、一組の男女の忘れられない恋と人生の選択を描いた韓国のラブストーリー。82年生まれキム・ジヨンのキム・ドヨン監督がメガホンを取っています。キャストはドラマ寄生獣ザ・グレイや映画ダソなどに出演したク・ギョファン、そしてテレビドラマ女神降臨の主人公役で注目を集めたムン・ガヨンがそれぞれ主演を務め、20代前半から30代の2人を繊細かつリアルに演じています。失って初めてその人の大切さに気づく、まあ、再会した2人の気持ちにこうじわじわと泣けてきたんですよ、この作品。まあ、お互い愛し合っているのに気持ちがすれ違ったりとか、その修復が難しかったりとか、こういろいろありますよね。なかなかね、こう共感しながら見れるんじゃないかななんて思います。そして主演のお二人の演技、もうね、二人の演技にねものすごく気持ちが入り込んでしまいました。 そしてあとですね、クギョファンが演じる青年のお父さん、まあ、私はねこのお父さんに泣かされたんですよ。もうそこはねぜひ劇場でご覧いただけたらなと思います。さよならの引力、こちらはローソンユナイテッドシネマ長崎ほか全国で公開中です。続いての作品は口に関するアンケート、近畿地方のある場所についてでモキュメンタリーホラーブームの火付け役となった作家瀬辻さんが2024年に発表し、手のひらサイズの想定とわずか60ページという短い物語の中でしっかりと恐怖を味わえるとして SNS を中心に大きな話題を呼んだベストセラー小説口に関するアンケートを実写映画化した作品、ジオンシリーズの清水崇監督がメガホンを取り、板垣李光人さんが実写映画単独初主演を務めています。キャストは板垣さんの他にも綱啓人さん、吉川愛さん、見合いの桃奈さんなどが共演しています。まあ、この作品ですね、見ながら怖すぎてゾッとしちゃったりもしたんですけれども、板垣さんをはじめキャストの皆さんの迫真の演技がものすごかったんですよ。もうねキャストの皆さんのその演技にますます恐怖を感じさせられたんですよね。まあ、この作品あまり前情報を入れずに見た方が楽しめるかもしれません。口に関するアンケート、こちらは東宝シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。今日は口に関するアンケート、口口口ステッカーを3名の方にプレゼントいたします。応募方法はフラワーシネマのプレゼント応募フォームからご応募ください。締め切りは7月8日の水曜日です。たくさんのご応募お待ちしております。もう一作品いきましょう。スーパーガール、ジェームズ・ガン監督による2025年公開の映画スーパーマンに続く DC ユニバース作品で、スーパーマンクラーク・ケントのいとこであるスーパーガールカーラ・ゾー・エルを主人公に描いたアクション映画。スーパーマンに続いてジェームズ・ガン率いる DC スタジオが制作を手掛け、アイトーニャ史上最大のスキャンダルやクルエラのグレイグル・ギレスピー監督がメガホンを取っています。キャストはテレビドラマハウス・オブ・ザ・ドラゴンで注目された若手俳優ミリー・オールコックがスーパーマンに引き続きスーパーガールカーラ・ゾー・エルを務めるほか、ネットフリックスドラマ3体のイブ・リドリー、そしてアクアマンマインクラフト・ザ・ムービーのジェイソン・モモアなどが共演しています。さらにスーパーマンで活躍したスーパードッグのクリフトも再登場しているところも見どころの一つですよ。私この作品ですね IMAX で鑑賞したんですけれども、ド迫力の映像と音も、そしてカーラがねめちゃくちゃかっこいいんですよ。なんかねパンクロックな感じな彼女もねすごく素敵だなと思ったんですよね。そして、まあ、ジェームズ・ガン監督、まあ、今回は監督ではなくて制作としてこう参加されてるんですけれども、まあ、あのジェームズ・ガン監督作のガーディアンズ・ギャラクシーが私も大好きだったので、まあ、ガーディアンズといえばもうチームもの、まあ、今回のスーパーガールもいわばチームものなんですけれども、これまたねこのねチームがねまたねいいんですよ。まあまり言っちゃうとこうネタバレになってしまうからもう言わないでおくんですけれども、そしてですねやっぱりねワンちゃんのクリプト可愛いですよね。癒されました。まあクリプトも含めなんかねスーパーガールの出てくるキャラクターもどのキャラクターもねものすごく個性的でね見ててねすごく楽しかったんですよね。そしてまあ、ローソンユナイテッドシネマでは IMAX とかあと 4DX もしてますので、アクション感覚でですねぜひ楽しんでいただけたらなと思います。スーパーガール、こちらは東宝シネマズ長崎、ローソンユナイテッドシネマ長崎、佐世保シネマボックス対応ほか全国で公開中です。
ミカのフラワーシネマ、
お届けしておりますミカのフラワーシネマ、最後にもう一つ映画ご紹介します。死ねばいいのに。小説家京極夏彦さんが現代を舞台に描いた異色の同名ミステリー小説を主演に奈緒さんを迎えて実写映画化した作品。マイダディでも奈緒さんと組んだ金井純一監督がメガホンを取り、霧島部活やめるってよの木安小平さんが脚本を手掛けています。もう奈緒さんの迫真の演技がすごかったんですよね。なんか私、奈緒さんの新しい顔を見たなっていう印象が強かったんですけれども、いろいろ考えさせられましたし、まあ、人の心理を鋭く追求した見応えの作品でした。ぜひ大きなスクリーンでご覧ください。死ねばいいのに、こちらは全国順次公開中で、九州では福岡のKBC シネマ、佐賀のシアターシーマなどで公開です。詳しい情報は公式ホームページをご覧ください。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。今週のラストナンバーは映画マジカルシークレットツアーの主題歌、椎名林檎あり余る富を聞きながらのお別れです。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。